おはようございます。人生相談のための精神分析的ラジオ。今回は、風別説明会みたいなもんなんですけど、まあ、3ヶ月チャレンジというものの10期において、また今後ね、3ヶ月チャレンジでこうやっていこうみたいな方針を、まあ、なんとなく、話すという回で、まあ、これ投資番号関係でこういうことをやってるということの他に、まあ、5月から始まる3ヶ月チャレンジ、まもなく募集終了とさせていただきますけれども、なんていうんですかね、事前にこういう方向性でやってますよということだけをもう一回かけてお伝えしたいと思いました。まあ、説明会の総集編みたいな、もはやなんだかよくわかんないんですけどね、そういうものです。まあ、いろいろとね、最近山崎貴明さんの YouTube 動画を拝見したりしておりまして、またつい昨日ね、新井さんとの対談もアップさせてもらいまして、まあ、頻繁にこれについて考えているわけですよ。とはいえ、枠組みはもう固めましたし、一応これをお伝えしておこうと思ったんですけど、Facebook グループで長らく、3ヶ月チャレンジは9期までですね、運営しておきおりました。これを10期以降はディスコードに全面移転しまして、もうディスコードしか基本的には、3ヶ月チャレンジはディスコードでやるということにします。まあ、連絡手段はですね、別にメールであろうと、ご希望であればですが、LINE であろうと別にいいわけなんですけど、これをなるべくディスコードに集めた方が間違いはないなと。私は何しろうっかりミスをする人間なんで、Facebook のメッセンジャーとかからも、そこに皆様、集中的にしていただいてたんで、ちょっと悩んではいるものの、アカウント2つも3つも取って、改めて取っていただくのは申し訳ないんで、ディスコードもフェイスブックも自分普段はアカウント持ってませんという方もいらっしゃると思うんですよね。だから、まあ、なるべく1つにしようとは思っております。ディスコードはもう絶対アカウント取っていただかなければ、ならなくなりますので、今後。まあ、これはですね、やっぱりチャンネル横断できるというのがすごく非常に実はいいんだなということを知ったというのが、Facebook の場合、チャンネルの横断とかいう概念がそもそもないんだなということを、グループを作りまくればいいんですけれども、多分わけわかんなくなっていくと思うんですよ。Discord はそうは決してならない、なりにくいんですよね、すごくね。全然見え方が違うんで。あと、権限と言っても、結局3ヶ月チャレンジに入っているか、それとも入っていないかぐらいの、入っていないんだけどもディスコードは使うみたいな、そういう権限しか実質ないですけれども、細かく分けるというつもりはないですけれども、それでもですね、まあ見やすいことは間違いなく、慣れてしまえば見やすいので、まあ、Facebook は、下の方にスレッドが行ってしまうと、これを大きになるかっていうと、とてもならなくなってくるよねという、3ヶ月前だって結構大変だなっていう風になりますんで、業務連絡しか見ないよっていう方だとしてもですね、それでも毎週、今週グループセッションはいつですみたいな、まして今度から2度ずつになるのでですね、これはもう早急になんとかしなければ、多分 Facebook やってると見落とされるという方が後を絶たないのではないだろうかというか、後を絶たないってことはないにしても、まあ、新しく入ってきた方は多分面食らうんではないかと思うようになったんで、今回からやっぱり頻度を増やしますからね。まあ、その関係で、早々にというか全然後手後手に回ってたんですけど、回すことにしました。合わせてですね、結局5期に間に合わなさそうなんですけど、10期に間に合わなさそう。なんで5期が出てきたの ?5 月か。10期に間に合わなさそうなんですが、ホームページも用意しますんで、これでなんとか、体制が整うかなとは思ってます。まあ、何の体制なんだよって気もしますけれども。はい。で、私、この説明とかも、ノートとかも併用すればいいんでしょうけどね。なかなかそういう感じになっていかないのはですね、まあ昨日も話した通り、そもそも読まれんのかって話もあるんですけど、もう一つ上がってきました。これはね、他の手法を、なんていうのかな、取ってないということとも、つまり精神分析にすごく寄ってるということとも関係があるんですが、これはね、もう、私の見解の浅さなのかもしれないんですけど、だから、おいおい、それこそスキーマ療法とかブリーフセラピーとかも勉強はしようと思ってます。で、もう めったにそれを、まあ、この改鎮といいますか、まあ、心理臨床やってるわけじゃないからっていうのは本当あるんですけどね。あるんですけど、別にいいんですよ。1ヶ月だけという方はいらっしゃらないにしても、3ヶ月だけで終わりますという方もいらっしゃるでしょうから、でもそこに無理やり分析的なことを入れなくてもいいんじゃないかというふうに思うことはあると思うんですよ。すでに分析的にやってる方は、ともかくとして分析的にやってる、分析の話題に十分入ってる方はいいとして、ただ、グループセッションがあるから、やっぱり急に今回ちょっとブリーフテラピーの話しますねって、まあそれもいいのかもしれないんですけど、これは何を言ってるかというとですね、ここは難しいなぁと最近思うようになったんですよね。山崎隆明さんがイベントのたびに、ものすごくアンビバレントな感覚、感じをお話しされるなぁと思いつつも、やっぱり YouTube 動画で無料で、開陳されてるのはほとんど精神分析の話だというこの事実がですね、物語ってるなやっぱりと思うんですよね。問題解決思考という言葉がありますけど、3ヶ月チャレンジなんていかにも向いてそうじゃないですか。問題解決思考、問題の解決ができればいいじゃないですかという話はあるわけですよ。で、私はその極端な方にいたわけですよ。ライフハックって問題解決思考以外の何者でもありませんからね。まさに問題解決思考なんですよ。しかもそこに何の疑問も抱かれないという方も、世の中には今、まあ多数派だと言っていいぐらいの、これってすごいことですよね。これはある種の宗教ですからね。問題解決が人生で一番大事なんだっていうのは一つの宗教ですから、別にそんなことを、神が言いましたとか、神が問題は解決しなさいとか言ったわけじゃないじゃないですか。そんな宗教一つもないですよね。つまり、人生で一番大事なのは問題の解決ですよとは、別に誰も、そんなね、哲学者がそれ言ってるって話もあまり聞いたことないし、宗教家も滅多にそれは言わないし、でも世の中にはそれが広がってるわけですよね。自然と、ある意味自然とですよね。まあ、個人主義とか、ありますよ。自由主義とか資本主義とか。でも資本主義、私資本主義教大好きですとかっていう人あんま聞いたことないじゃないですか。私は拝金教ですみたいな。お金拝んでます毎日みたいな。あんまり聞かないんですよ、僕はね。多分真面目にそれが言える人って少ないと。だってこれ、代わりに私毎日聖書読んでますっていうのは、まあ、確かに宗教色強い感じはしますけど、まあ、普通に聞けるじゃないですか。私毎日お金拝んでますっていうのを、これと同じぐらいの真面目さで、言ったり聞いたりできるかっていうと、私はこれはなかなか難しいと思うんですよね。問題解決思考っていうのは、すごいですよ。これが一つの価値観として、昨日、News23 というですね、まあ、うちの奥さんが好きで見てるからいつも一緒に見てるんですけど、News23 の、なんだっけな、静かな退職とかいうのがやってたんですよ。まあ、あんなのは別に名前を、メディアがつけるんでしょうね。静かな退職なんて言葉僕聞いたことないし、今広がっている静かな退職とか言ってんだけど、あれは昔で言う窓際族であって、今ではちょっとそれをかっこよく若い方がね、もし会社にもう全力全振りしてもしょうがないんだっていう、三宅さんって方だったかな。あれ、万葉集の確か研究家だったと思うんですけど、今はもう売れに売れてますよね。なぜ仕事をしていると、なぜ働いていると本が読めなくなるのかみたいな。いや、僕は働いている時の方がやや本を読んでいて、働いてない時は本なんか一切読まなかったような気も。つまり、働いてる時は電車に乗るから本読むんだけど、電車に乗らなきゃ本なんか読まないよなっていう話だったんですけどね、僕の中では。僕は別に万葉集とかに詳しくなれるほど、人文の方が大好きな人間じゃないって、実際のところは。全然スマホをいじってる方が楽しいじゃん。それ別に、そんな不思議なことではないと僕は思うんですけどね。本、ね、そんなに、までして本読むかって言われても困るなっていう感じが、でもあれが飛ぶように売れてるというのは、まあ、ある種の罪悪感を刺激するんだろうなとは思うんですけどね。別にいいじゃんねって感じがしますけどね。好きなもん読んでゲームしてればいいじゃないですか。なんで本じゃないといけないという、これは本当なのかな。本当に本ってそんなにいいんですかね。すごい僕は疑ってるんですけどね、そこのところはね。いや、フロイトの本とか僕2週ぐらいは一応してるんですけど、あれじゃ分かんなかったですもん、やっぱり。僕完全に誤解してましたからね。分かるようになるのに、結構 YouTube っていうのに助けられた部分はありますからね。YouTube はもうちょっと別の方向で頑張ってほしいところあるんですけどね。難しいですよね。本当にこう、実際に、例えば藤山直樹さんの なんか落語について喋ってる不思議な YouTube の動画とかがあるんですけど、ああいうの大事だと思うんですよ。この人を見たこともないっていう状態で精神分析理解するのは非常に困難だなっていう感じがしますね。人となりっていうのがものすごくものを言ってしまうんですよね、やっぱりね。その俗人性が強い発想なんだなっていうのを感じますね。ちょっと今のは余談でした。まあその三宅さんもやっぱり会社にね、忠誠心丸出しで全振りしちゃいけないんだよみたいなことを、ニュアンスとしてね、そんな感じだったんですけど、まあどの程度、それテレビで喋ってることだからわからないんですけどね。でもなんでしてこの静かな退職って発想になるかっていうと、コストパフォーマンスって言葉がパッと出るんですけど、コストっていうのはその場合労力とか時間っていう意味ですよね。それはコストなのかなって感じがまずするのと、パフォーマンスってこの場合何を意味してるんだろうなって、給料なのかなって感じだから、より少なく短く働いてギリギリのお金をもらっとけばいいから静かな退職って言うんでしょうけど、いやどう考えてもあれは窓際族とかね、昔働かないおじさんとか言われている話と何にも変わらない。昔あれ本当にもう死後ですけど、今となっては新人類なんて言葉があって、僕らの時代も白毛世代、もうちょっと前なんだと思うんですけどね、言われたりしていて、まあ、とにかく会社で残業とかはしないし、飲み会とか行かないし、そんなのは平成になる直前ぐらいでも同じ、全く同じような話あったんですよ。なるべく少なく働いて、まあ、ギリギリ給料もらっておいて、それでいいじゃんっていうやつですよね。絶対あれがですね、全体を覆うことはないんですけどね。なんかすっごい合理的で、いや、それ賢い生き方だよね、みたいな話にもなるんだけど、一方で絶対24時間働きたくなっちゃう人っていうのもいて、簡単にこういう話が決着したのは見たことがないから、まあ、こういうのも、そういう話がありますよねっていうことだよなと。逆に、全員が全員24時間働きたくもならないんですよ、決して。みんながリゲイン飲んでますって話は聞いたことがないんですよね、やっぱりね。絶対飲みたくないですって人はいるんですよ。そういうもんですよ、やっぱり。人間違うんでね。自分の、なんていうんですかね、この番組では、長寿画のルールって言ってますけど、自分の長寿画のルールは全世界のルールであるっていうふうに思うんですよね。思った時に私は、まあ、神経症水準では、これを信じた時に苦しみが、かなり、マックスに近づき始めて、すごく抑うつ的な自分を引き受けなければ。だって、全世界のルールと自分の長寿がルールが一致するってことは、そのルールは非常に厳しく適用されてるってことになりますから。例えば自分が、ATM で後ろに列作った人は悪人であるってルールを信じてしまって、しかも、全世界の人がそう信じてるとなったら、もう本当に後ろに列ができた瞬間に恐怖にとらわれるじゃないですか。だから、このルールをどの程度自分だけのルールだと思えているかどうかっていうポイントなんだと思うんですよね。一つのね。この話は3ヶ月チャレンジでは頻繁に出ることになったんですよ。これはクラインの話をベースにして、僕なりに理解して、僕なりにビジネスの場で出てきそうな話で、僕なりにこう、言葉に直してるだけで、結局のところはこれは、なんつうんですかね。まあ、罪悪感と分裂の話でいいんですけれども、そういうふうに言うよりは、今みたいに、こう、身につまされないと始まらないので、で、身につまされた時に、何に身につまされてるのかっていうのが大事なので、後ろの人は別に何とも思ってないかもしれないっていうか、全然何とも思ってないケースもいっぱいあるんで、僕昔も、その、ゆうちょかな、ゆうちょって1個しか ATM ないところあるじゃないですか。で、一番前に並んでて、後ろに列ができてたんだけど、あるやっぱり女性の方がものすごく恐縮してたんですけど、僕は、ずっとその時、ロッテ西武戦が満塁だったんで、さよなら負けしないかと気が気じゃなくて、列に並んでることなんかほぼどうでもよかったんですけど、こういうことっていくらもあるんですよっていうことですよね。私は別に列に何分並んでようと全然気にならない上に、その時は別のことに気を取られてたから、もう全く腹を立ててなかったんだけど、前の人はもう完全に僕に何かを投影してるんで、私が怒ってることになってるわけですよ、その方の頭の中で。でも、怒ってるかもしれないじゃんっていう言い方をされる時に、つまり全世界の人が怒ってると思ってる方が、身構えておけるから安心だって話になるんだけれども、そんなことはないと思うんですよね。全世界の人が怒ってる方が安心ではないと思うんですよ。怒ってないかもしれないんで。この話って いつもそうなんだけど、結局その人がどのくらい自分の長寿がにとらわれているかによって、この恐怖感の度合いは 決まっていくしかないんで、他の要因になかなか左右されようがないじゃないですか。後ろの人が本当に怒り出せば別なんだけど、後ろの人の本心を確かめる手段はない以上、やっぱり本人の思い込み度なんですよね。いくらも全く気にしないって人もいるんだけど、日本ではそういう人は少ないので、いくらかは気にするけど、このいくらなのかっての、いくらかはいくらなのかって、1から100の中では、やはりその人の苦しみは、1から100なんですよね。1の人もいれば100の人もいて、まあ、1の人楽ですよね。このシチュエーションに関わりが深い生活を送ってるならばってことになりますけどね。だから、どのようなシチュエーションでどんな罪悪感をどのくらいの思い込みの深さで実感していくかということが、やっぱり私はその人の、心の苦しみのかなりの部分を左右してしまうだろうと思うので、この件についてはこだわりたいんですよね。本当に怒ってるかどうかっていうのは、それに比べれば、僕の人生経験の中ではね、相当後ろに回るなって感じがするんですよ。だって本当に怒られた回数と怒られるかもしれないという回数を比で表したら、1000対1ぐらいに僕もなっちゃいますもん。最近減ってはきましたけど、それでも10対1ぐらい、10対1って1000対1よりは全然減ってますけど、でも10倍ですからね。現実に怒られる回数より怒られるんじゃないかと思い込んでる回数の方がずっと多いんですよ、この場合。だから、それ10分の1にはできますよねっていうこと。怒られることと殴られることは全然違いますからね。殴られたことなんて僕実質ないに等しいんで、こうなってくる、殴られること対、怒られるかもしれない恐怖みたいになったら、1対1億ぐらいになっちゃうと思うんですよ。で、そういう言い方をするならばですよ。コストパフォーマンスみたいなことを言うならば、9999万ぐらいは無駄になってるじゃないですか。でもやめられないって話なんですよね、これはね。なもんだから、そういう話を3ヶ月チャレンジというところではしてますと。で、この話なんだけど、別にブリーフセラピーで解決すればいいではないかって話。ま、ブリーフセラピーっていうのは結局心理療法の中でも一番、なんて言うんだろう、環境設定主義的なところがありまして、問題を解決できるために使えるものは全部使いましょう。そして短期で集結しましょう。問題を解決していきましょうというような方向なんだと。なるべく環境を動かすという、環境マネジメントに近い部分ですよね。いわゆるこう、心理臨床とか心理カウンセリングの話では。で、いかにもライフハックでやってきたことのような感じがするじゃないですか。でもですね、本当にそうなのかって思うんですよね。私はいつも思うんですよ、これが。表面的な理念はその通りかもしれないけれども、実際そうかって本当に思うんですよ。山崎隆明さんが CBT と精神分析について、まず問題解決でいけばいいんですよと。まず心身症だったら、まず体の検査をしましょうと。私もそれは同意なんですよ。体痛いと言ってんのに、いや、それは、地球から出てきた時の、まだ地球に残っていたいという苦しみなのかも、これ大事なポイントなんですけどね。なのかもしれませんというよりは、でも、まず腹痛を疑おうと。まずパンの食べ過ぎをについて考えようっていうのは、そうだと思います。そうだと思うんだけれども、ですね、彼だって本音のところで本当にそう思ってるかどうか、結構微妙だと思うんですね。いや、そうじゃないだろうなっていう。それは CBT より精神分析だって思ってるってわけじゃないですよ。この順番でやると思うんですよ。まず身体、次に環境マネジメント。それでもダメなら力道的っていう、この基準、このなんていうかな、優先順位は意識されてると思うんですけど、でも YouTube でいきなり話し出す、彼が、山崎さんが無料で話し出すのは精神分析の話なんですよ。決して CBT の話ではない。まあ、専門家ではないからっておっしゃるかもしれないけど、僕はそれだけではないと思うんですよね。あのぐらい、いろんなこう、ものを一気にインプットして、一気に理解を深めていくような方であれば、まあ、多分 CBT だって集中的にやって、CBT を本当に先にやるべきだったって思っていらっしゃったら、わかんないですけどね、これはね、その方じゃないとわかんないんだけど。でもまあ CBT の話を YouTube で無料配信しても全然、それは他の人ができ、やって、やればいいっていうふうに考えるってこと、それ自体が僕はすでに力道よりの力道が働いているっていうか、ややこしいですが、そういうふうに考えるんですよ。どうしてかっていうと、それは僕の勝手な考えで、彼の本心は全然違うのかもしれませんが、でも、私はそう感じるわけですね。どうしてかというと、 私がライフハックでずっとやってきて、ずっと表面上言ってきたことと、現実に感じてることと、現実に僕が言ってることの乖離があるからなんですよ。エフタさんという方と高梨さんという方が協調で書かれた、仕事術図鑑、仕事術大全だった、仕事術図鑑だったと思うんですけど、要するに容量の良くない人のってやつですね。あれは、まあ、今ちょっと炎上したりもしていますけども、要するに発達障害の人、まあ、高梨さん発達障害カミングアウトされてますから、が、タスク管理という手法を使うことによって、心の平和を保ちながら仕事をした方が、フットワークも軽くなるし、パフォーマンスも上がるし、いいよっていう話なんです。これ、ブリーフセラピーに接続することは難しいことではないと思うんですよね。まさに環境マネジメントすることによって、自分の心の平和というものを、取り戻すと。その上で仕事をすると。実際それで成果も出してきたと。まさにブリーフセラピーのお手本みたいな話なんですよ。ある意味。で、高梨さんはそれを実践されたし、一生懸命一生懸命かわかんないけど、すごく誠実にその仕事をされてるわけですよ。で、これでいいように思うんですが、ただですね、ここって、ことはそもそも環境マネジメントの話しかなかったわけじゃないですか。ライフハックってそうじゃないですか。ところが目的は心に向かってるじゃないですか。HSP でも繊細さんでもいいんですけど、要するに、まあ、パワハラっていう言葉もありますけど、パワハラなのか、叱責に対して過敏なのか、どっちであっても構わないから、とにかく怒られるのは嫌なんだっていうところがまずあって、怒られるってことが、もう自分にとっては致命的なんだっていうのがまずあって、で、ちゃんとやっているし、ちゃんと成果も出すし、ちゃんとやろうという姿勢も、このタスク管理というものによって、提示できるんだから怒らないでねってことなんですよ。環境マネジメントですよね。で、確かにそういう環境が整備されたと思えれば、自分はちゃんと仕事して成果を出せるんだって、こういう立て付けになってるわけですよ。これってでも、環境マネジメントと言いながら、目的はとにかく心の平安に向かってますよね。だから僕はここを切り離すのがすっごい難しいなって思うんですよね。問題解決っていうけど、ここでは問題は解決されてる感じではないですよね。環境の整備にとことん向かってる感じなんですよ。別段問題がそこで、問題起きてるのかもしれない。怒られたくない人が怒られるという問題。でもそれは可能性の話だし、多分に抽象的ですよね。これといって具体的な話ではなくて、ただ怒られたくない、怒られることが致命的に恐ろしいと思っている人が怒られかねない環境にいるという問題なんですよね、これはね。それがタスク管理というものを提示することによって、私タスク管理というものをしてます。これで結果出ますし、これはこれだけやってるんだから決して静かな退職してるわけじゃないんですよと。これは誠実な態度でしょうと。仕事をちゃんとする気あるでしょうと。そして仕事のパフォーマンスもちゃんと上がるんだから怒る必要ないじゃないっていうことで可能性の芽を摘んでるわけですよね。僕はこれはブリーフセラピー的なのかどうなのかっていうのはブリーフセラピーについての勉強がまだ不十分だし、だからしておこうかなとは思ってるんだけど、つまりですね、この方法論って心に向かっているわけですよ、僕の観点からすると。で、どうしてもそこで気になることが一つ出てくるわけですよ。なぜ怒られることがそんなにこの人は怖いんだろうと。ここを問うか問わないかの分岐点なんだと思うんですよね。ここを問うか問わないかがこの話の中にもあって、問わなくていいんだという。で、山崎さんの言うところの CBT でまず行くっていうのも、問わなくていいときは問わなくていいじゃんという。それは、なんていうんですかね、理念としてはそうだと思うんです、私も。だから別にいいんだっていうスタンスは大事だと思うし、保っておきたいと思うんですよね。ただですね、これは私の頼りだけじゃないと思うんですけど、ここまで述べ、まあいいや、適当に 10×9 だとしましょう。適当にね。9期までやってきた3ヶ月チャレンジで 10×9 で延べ90人。延べ90人 ×3 ヶ月。かなりの日数ですよね。やってきて、ことがそこで終わった試しがないよなと。そこで終わった時は、あまり満足されずに終わっちゃったなって感じがするんですね。わからないんですよ、ここは。確かに、怒られずになりました。怒られなくなりました。タスク管理ができるようになりました。 すごくそれで幸せですってことで終わるっていうハッピーなケースもあるんでしょうね。あるんだろうなと思っておくしか僕にはないんですけれどもね。私にはそうはならなかったってことがめちゃくちゃ大事なんですよ。つまり何が言いたいかっていうとこういうことなんですよね。怒られなくはなるんですよ。ケースによっては。ところが心が平安にならない。私は相変わらず怯えているという問題が残ってしまったんですね、私にとっては。私は高梨さんが、要求する水準をはるかに先に行くぐらいタスク管理はやったと思うんですよね。タスク管理という点においては、多分ここまでやんないと心の平安得られないよでは、多くの人は全くこれを、なんていうのかな、真面目に受け入れてくれないでしょうから、私がやったのはもう本当に24時間1分も余さず365日はつけられるっていうレベルまでは入りましたから、そしてそこにおいて、まあ自分比ですけど、ミスは100分の1ぐらいまで下げられるっていうところまでは行きましたからね。だから、ここまで来ないと、発達障害の人にとって心の平安は無理なんですとか言っちゃったら、多分ダメだと思うんですよ。そんなものは受け入れられないと思うんですね。でも私はそこまでやったんで、で、ここまでやっても私は、ちっとも心の平安は、はっきり言えば1ミリも増えてないっていうか、1ミリも心は平安になってない。つまり、問題は解決されてないんですよ。表面的には怒られたく、つまり僕は怒られたくなかったわけではないんですよね。怒られるのはものすごく致命的だと思ってたんだけど、実は私が、本当に問題にしてるのはそういうことではなかったんですよ。これは散々言っておいてなんだって思われるかもしれませんけど、僕もこの番組で、1000回のうちの100回は、まあ、100回から300回ぐらいは、奥さん恐怖症みたいなこと言ってましたし、それは嘘だったわけではないんだけれども、環境マネジメントってこの場合すごく微妙になるじゃないですか。そこまでやっても怒る奥さんなら別れましょうみたいなことを、マネジメントだけでブリーフにやるならそうなのかもしれないけど、いやだって子供と別れたくないもんみたいなのがあって、環境マネジメントってこの場合何を意味していくんだろうと。奥さん変える？あるいは奥さんの気持ちを変える？これがどっちもできないならば、結局自分が変わるって話になるじゃないですか。この自分が変わるってことを極力しなくていいんですよねって話に戻っていくんで、結局この環境マネジメントの話って、例の、それは社会問題なのか心の問題なのか問題に、じわっと近づいてるんですよ。そんなことを短いセラピーの間では問題にもそもそもしてないのかもしれないけど、環境いじるってそういうことですよね。やっぱり環境の側に問題があるって言ってるわけじゃないですか。まあ、環境とその人の間に問題が関係性とか言うんですけど、僕関係性って言葉がね、こういう学術用語にすらなろうとしていることに、なんかこう、もにょっとそれこそする、もやるってやつ？はっきり言って。関係だろ、それ。関係性じゃないだろって思う。関係性ということで一段抽象化してるつもりでいるのかもしれないけど、そもそもそれは関係という抽象概念じゃんって思うんですけどね。自分と、環境の間の関係を調整するわけでしょ。関係性を調整するんじゃ、関係性でもいいのかもしれないけど、なんで関係性なんだよって思わなくはないですけど、少し心に寄ってるとでも言いたいのかな。わかんないですけどね。リレーションシップなんじゃないですかね、英語では。リレーションシップモードとかじゃないと思うんですよね。リレーションシップライクとか。変じゃないですか、それじゃ。なんかそれでは、かき揚げ塾みたいなこと、倉園慶三さんのね、かき揚げ塾みたいなこと言ってますけど、もう本当正反対的はですね、極力取るべきですよね。取れないものまで頑張って取んなくてもいいと思うんだけど、具体的と抽象的はちょっと適取ると、感じが違ってしまうというのはあると思うんですけど、本当にこう、なんとか感とか、恐怖感とか、恐怖でしょうっていうか、不安感に至ってまして、不安だろうって思うんですよね。不安感って、もともと不安は感なんですからって思うんですが、関係性って本当学術雑誌に出てくるもんな、最近って。関係だと思いますけどっていう感じが、余計なお世話ですけどね、してますが。とにかくブリーフセラピーでは私と環境の関係性を調整する。わかりますよ、それは。でもそれってやっぱり僕は環境マネジメントになっていくだろうな、現実的にやるとなるとなって感じがするんですよね。だって認知も変えるってなったら、それはただ短い認知行動療法じゃんって感じもしますしね。何かを、こっち側も、その人自身も何かを変えるっていうんでは、やっぱり10 会ってのはすんごい難しいと思うんですよね。無理あるよなーって感じがします。で、私はブリーフセラピーの方が難しいんですよ。なぜなら私には、構造化された組織力みたいなものが何もないからですね。手持ちでできるだけのことを突っ立って、僕は会社に働きかけられない、何かの調整もできない、リファーもできない、何もできないんですよ。僕にできることはやっぱり観点というものだけなんですよね。もちろんハラスメントだと言ってるのに対して、いや、それはあなたの認知が歪んでるんですというつもりは全くないんですよ、今ではね。昔はなんか一生懸命その辺も探ってたんだけど、これはみんながただ、みんなを、よっぽど、許容量のある人じゃないと、そんなのは受け入れていただけるはずないから、だからラポールって話になるんだけど、ラポールがあったとしてもですね、そんなに簡単にそういう話が受け入れられるはずないんですよね。奥さんとの関係で、夫婦関係学のアツさんが苦慮されてるところですよね。あの方は基本的にやっぱ旦那さん向けに発信されてますけど、奥さんがどんなに悪くてもあなたが変わりましょうって、あれはここをギリギリどういうかみたいな勝負になってるんで、実際の話になったらそこを一層、あれよりもはるかにこうセンシティブにそこをやっていかない。だって本当に奥さんがめっちゃ暴力的かもしれないんでね、それはわからないわけですからね。ただ、ここがノラカウンセラーの泣きどころの一つなんですよ。何にもその援軍を頼む、なんていうのかな、背景を持ってないから、だからこう、まあ、グループセラピーを標榜されてる方もならいいのかもしれないけど、でもこれも、精神分析家の方がよく苦労されてるように、たとえ両親設定を、家族療法を設定したとしても、お父さん来ないよって平気で言うんでね、お父さんとかは、昔は特に、父親はなんか、面接室のところまで送りには来るが、面接室には決して入ってこなかったっていう。もうこれ自体が力道的な問題だろうと思うんだけれども、とにかくそういうことは起きるわけですよ。ましてこの奥さんがめちゃくちゃこう問題があるんで、ここに奥さんも連れてくるんで、お説教してやってくださいって言いたくなると思うんですよ、アツさんとかには。でも奥さん連れてこれないでしょ、そういう人には。なかなか。だから結局外に問題があるのか、私の心に問題があるのかではなくて、心しかいじれるものないじゃんっていうこと。心しか扱えるものがそもそも、ここに来てるのはあなただけですし、マッサージもできなければ、ハグもするわけにいかない私の立場としてできる。私はましてオンライン越しですから。もう私にできることは、コミュニケートだけなんですよね。コミュニケートだけで、パワハラの上司のありようというものを変えるなどというのは、そしたらもうオカルトになってしまうんで、こういうわけには3ヶ月チャレンジみたいなサービスでは絶対に行かない。で、絶対に行かない中では、認知ぐらいは、なんとか調整をかけていただくより他、しようがないんですよね。で、それは嫌だっていうところからスタートするんですよ。この種のものは、原則的に。私が変わらねばならない筋合いは一つもないの。世の中変わんなければいけないんですって言いながら来ているのはその人だけなんですよね。世の中の一部ですけどね、その方も。世の中を変える力がない人のところに、ただ一人の人がやってきて、使える手段はコミュニケーションのみで、でも悪いのは世の中なんですよ。この立て付けから始めるしかないんですよね。で、この立て付けから始まって、でも結局のところは、心のって話になってくるんだけど、もう僕はですね、そこでやっぱり認知を変えるとか、環境をマネジメント、慣れるだけのことはしますよ。だから最大のマネジメントの一つが、これも非常に不思議なんですけれども、弱っているその人がここで休めるっていうような、メタファーですけどね、これはね。もうちょっと違う。でもどうせ精神分析だってメタファーですからね。カウチが母の腕だって言ったって、メタファーに決まってるじゃないですか。椅子は椅子であって、お母さんの腕ではないんですよ。でも、その人の記憶、感覚想起なんですけれども、昔子宮の中にいた感覚もその人は持ってるだろうぐらいの、想定を、まあ、精神分析はしてます。だから世の中にはいろんな人がいるだろうって言われても、でもお母さんの子宮にいなかった人はいませんよねっていう前提を持ってるわけですよ。だから、そこにこだわるんですよ。未来は千差万別でどうにもこうにもならないから、まだ来てないし。でも過去はどうにかこうにかなるじゃないですか。例えばその人はまず間違いなくお母さんから生まれたであろうと。今お母さんが生きていらっしゃろうとどうであろうと、お母さんから生まれたことは間違いなかろうと。で、今 いなくてもいても一人の父親というものがいたであろうと。お父さんが、血のつながったお父さんが二人いますってことはまあ考えられない。 将来は知り、未来はわかりませんが、現在は考えられない。地球にいたことがあるだろうと、覚えてないでしょうけどね。だから夢で地球から出たような夢みたいなものをメタファーとして見るってことは起こりうるよねと。こういうふうに見ていくのが多分結局力道的ってことになると思うんですよね。精神分析的ということに。やっぱり私は精神分析はやっていないから夢の報告というものは必須だと思わないし、する人としない人といますよね。でもこの人夢の話は決してされないなっていうかだと、この人はまだ1期目なのにもう夢の話が3回目だなっていう人はいらっしゃる。そしてなぜ前者は精神分析的にはまずい感じがあり、まずいというは言ってないんですよ。精神分析で夢の報告が出ない分析はまずいですとは言ってないです。でも藤山直樹さんはほぼほぼまずいですと言ってます。夢がの話が全く出てこないということは何かまずいことが、これは精神分析だからですよ。リアルに空間を共有し、カウチというものを使っていて、しかもきちっと定められた時間、おそらく週4回ぐらい会ってるって方が夢の話を一切しないのはまずいっていうのは、僕はもうその感覚はわかる気がします。そんなことはきっとないはずだとは思いますが、僕はそういうことしてないんで、オンライン越しだし週1回だし、時間もきちっとは決めてないし、しかも精神分析じゃないんで、別に夢の話が出なくても全然いいんですけど、ブリーフセラピーで夢の話とか多分問題にならないと思うんですよ。もちろん使えるものは何でも使うんだから、夢の話だって使うし、夢が出るってことは、もうそれこそ関係性なるものは、もう間違いなくそこに発生してる。人に夢の話しないですよね。私たちは、例えばガチッとした感じの、エンジニアで気難しい上司とあんまり喋ったこともなくて、いきなり夢の話とかすると絶対怒られそうじゃないですか。しないですよね、そういうことは。だから関係性というものはすごくこういうところに出てくるんですよ。夢の話ができるかできないかというのは警戒心というものをよくよく表していると思うんですよね。で、私は力道的にここも考えちゃうから、その前にそもそも夢の話をできるためには夢を見たという意識を持たせる必要が無意識側にあるというふうには思いますよね。つまり、私はって無意識が思ってるとしましょう。そういう擬人化は無意味なんですが、私はこの人に夢を覚えさせておくのが不安だ。この人の精神の安定上、この人に夢を見させる、夢は見るんだけど、夢を見たという記憶は消しておこうっていうふうに処理されてしまうことはあり得ると思う。で、まして人に喋らせないようにしておこうっていうふうに処理されている可能性はあると思うんですよね。これがまずいことが起きているっていう、つまり警戒が解けてない。ということはつまり分析家のことを信頼できてないと。ラポールの形成が不十分だってことですよね。で、そういうことは当然あると思うんですよ。1年、2年と会っていて何でも話せる先生は本当信用できますって言っておきながら夢の話は一切しないってことは本人も気づいてないと思うんですよね。で、こういうのだって僕は3ヶ月チャレンジの今では射程圏だとは思うんですよ。これそのものを取り扱いはないにしても、こういうテーマで話をするということはありだと思うんですよ。別に私に夢の話しなくてもいいってことなんですよ。例えば旦那にはするとか、実家で親にはするとか、それも、あ、そういえば今日最近奇妙な夢見たんだけどみたいな話はできる人がいると、こういうことなんですよ。いればいいんですよ、別に。その話をする相手が私ではなければいけないということはないんですよ。これは本当は分析の場でもそうだと思うんですよ。でも、概して分析に行ってるような方は、孤独っていう問題では悩まれていますから、だから夢の話が分析家に対して1年経っても1回も出てこないというのは何かがあると考えるべきだろうっていうような話だと思うんですよね。私はそういう話を知っときゃいいと思ってるんですよ、別に。ただ、問題解決思考ってのは、私はですね、やっぱり3ヶ月チャレンジというサービスの性質上なのかもしれませんけれども、これが僕の言うところの情報なんですが、問題を解決する思考というもので、問題を解決していきましょうねと。問題が解決するということは、しかし、人は望んでないんですよね。多分。よくタスクシュートで批判されたんですよね。タスクシュートを人はしたいわけじゃないんですよ、佐々木さんと。それによって、問題を解決したり仕事がしたいんですよ。私は 言ってることはもっともだと思うんだけど、信用できないなってよく思ってたんですよ。つうのは、つまり人は別にタスク管理というものをしてまで仕事をしたいとか問題を解決したいわけではないんだと思うんですよね。ああいうツールを使うときというのはですね、やっぱりそれこそ関係性に問題があるんですよね。ブリーフセラピーでいうところの関係性に問題があるというブリーフセラピーがセラピーだというのはどういうことなのかと、問題を解決すると言っておきながら、コーチングとかではなく、ライフハックというものでもなく、仕事術でもなくて、いわゆるソリューションの何かでもなくて、そうではなくて、つまり製品紹介とか製品の提供でもいいわけじゃないですか。問題解決が目指すところであるならば。最近うちの実家で真空カップラップってものを、真空パック機ってのかな、買ってたんですよ。アイリス大山さん、問題解決的な会社さんじゃないですか。で、なんか魚とかにこのやつとやるとピッとやって真空にしてくれるとか、そういう感じなんですよ。問題を解決してくれてるじゃないですか。ジップに入れると空気入るじゃないですか。そうすると悪くなるの早くなる、早いじゃないですか。うちの奥さんとか怒るわけですけど。で、そういう問題解決だったら商品とかでもいいわけじゃないですか。別に僕、ブリーフセラピーは商品の紹介でもいいですよっておっしゃると思うんですよ。なんですが、そこで目指されてるのは、問題解決ではないと思うんですよね。問題解決だったら、タスク管理もタスクシュートもいらないと思うんですよ。結局これは、心の苦しみを取り除くためにセラピーをやってるわけですよね。じゃなかったら、それは製品でいいことになると思うんです。やっぱり、それがセラピーになってるというのは、問題解決思考と言いながら、やっぱりカウンセリング思考なんですよ。心の苦しみを取り除こうとしてるわけですよ。で、そうなってくると私は、取り除かれるんだろうかって思ってしまうんですよ。私は問題解決思考で、15年は仕事をしてきて、ついに心の苦しみというものは、減ったかどうだか、ぐらいな感じだったんですよ。問題は解決するんです。問題は激減するんですよ。僕の投射費で言えば、ほぼゼロになる。まあ、5% ぐらい残るんだけど、もう統計学的に言って 5% 未満はいいんですよ。虚無仮説的に射消しちゃえばいいんですよ。捨ててしまえばいい。どうせ 5% ぐらいは人間見せるもんです。でもほぼゼロになったけど、心の苦しみが減ったとは思わなかったし、今は心の苦しみの方がぐっと減ったんですよ。そしてライフハックの方は好きでやってるけれども、もはや心の苦しみを取り除くためのライフハックは、僕は意識しなくなったんです。なんかの役に立ててくれればそれでいいよって感じなんですよ。タスクシュートもそうですよね。タスクシュートはするんですよ。でも僕の心の苦しみとタスクシュートは別物だってことになるんですよ。少しでも減るならいいって考え方もあります。でも私はやっぱり心の苦しみの方はもっとこう根本的にやっていかないと。そしてそれは、実は10日で問題を解決したいと思ってる人でも苦しんでることはもっともっと時間と、お金をかけてもいいと思ってる感じがするんですよね。これが搾取だとか、これが、素人がやっちゃいけないんだとか、これが脳外科なんだとか、これが覆いを取るなんだっていうのが、まあまあ、教訓というか、戒律としては聞いておくけど、それを言ってると、やっぱりものすごく多くの人の心の苦しみが手つかずになりかねないっていうわけで3ヶ月チャレンジなんですよ。なんつうんですかね、私はそのタスクシュートとかライフハックがこれだとまるでなんかね、タスクシュートとかライフハックを貶めてるみたいに聞こえかねないんだけど、直結しようがないと思うんですよね。私むつ市に住んでいた頃に病弱だったということで、なんかね、ある写真に布団がこう、なんちゅうのかな、布団5枚ぐらい、5枚はちょっと大げさだけど、でも本当にこう、布団の山かよみたいな、その下に2歳ぐらいの僕が、なんか潰れてるんですよね、ある意味。ある意味潰れてるんですよ。虐待とかじゃないんですよ。親は心配して、ああやってくれてたんですよ。汗かけ、もっと熱くして、早くこう、治せみたいな感じで。でも、あれは明らかにどうかしてるわけですよ。でもまあね、昭和50年の頃の布団ってのは今のようじゃないから、ニトリさんに行けばお値段以上ですごいこう軽くて柔らかい素材であって、温度持ってるのもあるけど、 昔はなんかやたらと重くて暑いだけで、またいっぱいなんだけど、大して暖かくはならない。まして青森県では寒いんで、ならないわけですよ。何が言いたいかというと、こういう両親のもとに育っている私は、しかも両親20代なわけですよ、当時ね。私なんか自分の娘36の時の子なんで、そりゃ僕の方が知識も豊富だし、それこそ幼児心理学みたいなものも学んでるわけだし、しかも人生経験もある意味長いわけだから、そりゃ穏やかにうまいこと育てられますよね。26の時のうちの母とかじゃあもう本当にすぐパニックになるだろうし、すぐ金切り声出すだろうし、もう十分想像がつくわけですよ。普通の家ですよ、うちは。全然。別に父親がアル中だったわけでもないし、うちのお母さんが、精神病性うつ病だったとかいうわけでも全然ないんだけど、でもやっぱり、ダメなわけですよ。簡単に言うとね。で、そのお母さんの顔色を伺うということが、なんか顔色を、親の顔色を伺う子供に育ってしまうみたいな。育ちますよ、そりゃ。少しでも頭が回るなら僕は一応利発だってことになってたんで、2歳、3歳の頃に母親の機嫌というものを取るのを自分の至上の命題にするのは当たり前じゃないですか。もうなんかこう、そんな当たり前のことを言ったってしょうがないじゃんという、3歳児に親の機嫌取るのやめましょうねなんて言ったって無駄じゃないですか。お母さん大好きなんだから。だから、それが僕の心の深層にがっちり根付いたわけですよね。間違いなく。だけれども、あの時代の、もうこの番組でも繰り返しやってますけど、買ってもくれないくせに私に兜をかぶせたがるわけですよ。端午の節句とか大好きなわけですよね。だから僕は鎧兜セットを東武デパートの7階に行ってはずーっと1時間ぐらい四谷大塚っていう塾の帰りずーっと眺めてたんですよ。これいいなーって思ってたんですよね。僕に全然似つかわしくないですよね。鎧兜着て刀振り回してたら。僕多分10代で死んでますよね。そんなことやってたら。やってるじゃないですか、でも。なんかバイクとか乗って、模造の刀とか、おもちゃの兜とか被ってるじゃないですか。普通にあるじゃないですか、男の子にはね。お母さんの無意識のでも何でもないですよね。もう意識的にそういうふうに男の子はあってほしいと。やらせることは勉強ばっかりで、小学校4年の時から四谷大塚行かせてるくせに、兜と刀を振り回す男の子でもあってほしいんだけど、両立しませんよね。そんなこう、布団5枚も2歳の時からかぶせないと、なんかもう熱出て、気管支炎になって、熱40度ぐらいになっちゃって、お母さんがもうパニック状態になって、金切り声を上げて、なんか強めの薬をガブガブ飲ませて、注射をなんかお尻と肩に1本ずつ打ってみたいな、そういう育て方をしているようでは、そんな鎧兜には全然マッチしないわけですよね。これが僕の深層心理にあったわけですよ。ユング的に言うと深層心理にあったわけですよ。これをタスク管理とタイムマネジメントでビシッと、それこそ武士のようにできるようにならないじゃないですか。ただ仕事ができるようになるだけであって、武士のようにビシッとはならないわけですよ。決してなよなよっとしちゃうわけですよね。こういう私が今の私であるような感じで。で、私が、こういう、時々武士のようにビシッと、長時間にもっとビシッとやれ、みたいな感じで、内面でいつも言われているわけですね。もう聞こえないわけですね、心の奥底だから。不意に飛び出してくる。あんまりにも奥さんにゴニョゴニョゴニョゴニョゴニョゴニョ言われて、で、割と金切り声みたいな、うちの母が怒った時みたいに、使う皿が違うとか、皿が汚れているとか、まだこれが水に濡れてるのにちゃんと拭けてないとか、いろいろ言われてると、ブチッと切れて、いきなり武士が登場してきて、すっごい怒るということが起こるわけ。その時に、うちの娘が、もっと優しいパパだったのに、昔はっていう、言ったんですよ。あれはうちの娘が2歳か3歳ぐらいですね。昔はもっと優しいパパだったのに、あ、そうなんだっていうのがまず僕は驚いたんですよね。これが深層心理なんですよ。あ、そうなんだと。自分は別に武士のようであることを全然望まれてないんだと。結局のところ自分は娘にであれ、妻にであれ、うちの母を投影してるわけですよね。どっかでは。必ず母を投影している。変異というよりは、妻に対して腹を立てるとか、娘の期待に応える父親みたいな像っていうものを、その時作ってるものではあるんだけど、当然そこに私の実際の母親のこう希望というものを、ものすごく希望だと僕が考えてるものを、東武デパートの中で端午の節句に見惚れていた自分というものを、ここに こう、なんちゅうんですかね、感覚想起としてガーッと想起してるわけですよね。で、この想起には全然気づかないままタスクシュートをやってるわけですよ。で、ビシッとやってるつもりでいるんだけど、それは全然少なくともうちでは誰もそれを僕に期待してなかったと。私にはそれを望んでいる人、ましてうちの娘は全くそれやめてって感じなわけですよ。私はそれやんなきゃと思ってるわけだけど、それやめてっていうわけで、そういうことをやる人はここの家には来ないでくださいぐらいのノリなわけですよ。前にいた人を連れ戻してきてくださいみたいな感じなわけですよね。だから、そういうふうな経験を経てですね、あ、望まれてないことをやるのはやめようと。でも望まれてないことをやるのはやめようなんだけど、自分はそれを望まれてると思ってやってたわけですよね。別に、刀振り回したくって、刀振り回すのは自分の性には合ってないなと思いながらも、こんなに頑張って刀を振り回してるのになんで自分は怒られなきゃなんないんだろうと思ってるわけですよ。こんなに頑張って刀を振り回せと言っていたのは、まあこれを長寿画って言うんでしょうけど、倉庫的な長寿画かな。うちの母なんですよ。でもうちの母は果たして本当にそういうことを望んでたのかどうかというのは分かんないわけじゃないですか。こういうところに深層心理っていうのがあって、関係性の調整、そうすると私は優しいパパとかいうのでいればいいのかって話になるんだけど、話としては何ら変わらない気がしますよね、それでも。でも私はそうではないと思うんですよね、やっぱりね。ここで最も僕にとって要因的にでかいのはうちの実母なんですよ。あの人のあの価値観というものを僕がこんなにのめり込んでいなければ、この問題そもそもない問題なんですよね。別にうちの奥さんに小突かれるようにして怒られても腹は立たないんですよ。私はやっぱり腹が立った時に何を言っているのか、うちの母にだらしないなお前はって言われてる感じがするんですよ。実際に言いそうな気もするけど、実際には言わないような気もするんですよ。だから深層心理なんですよ。湧き上がってこないと認識できない。カチンときたぐらいの時にはまだまだ全然自覚できていない。もうめちゃくちゃ腹が立った時にこれがあるってことに気づくんですよ。そして一旦これがないものとしてみようと、それでも腹が立つだろうか、立つんですが1億分の1ぐらいになっちゃうんですよ。だからやっぱり私はこの私にとっては心の苦しみというものを、この家出ていきたいというのと娘と一緒にいたいというのは苦しみになるじゃないですか。猛烈に分裂するじゃないですか。完全に避けるぐらいには分裂しちゃうんですよ。これを作っている要因として優しいパパがいいとかそういうことはどうでもいいことなんですよ。このものすごい勢いで登ってくる自分の母親の記憶、おそらく私が2歳半ぐらいだった時の記憶がなければあるんだけど、なければそもそもこの問題はない、ほぼない、1億分の1ぐらいになっちゃう。僕はこっちが問題の解決したい問題なんだと思う。で、これは問題ではないですよね。結局私の心の問題ですよ。